今井の城、木曽殿、主従二騎になってのたまいけるは、日頃は何とも覚えぬ鎧が、今日は思うなったるぞや。今井四郎申しけるは、御身も未だ疲れさせたまわず、御馬も弱りそうらわず、何によってか一両の御着せながを、思うはおぼしめしそうろうべき。それは味方に恩勢がそうらわねば、臆病でこそ差はおぼしめしそうらえ。金平一人そうろうとも、世の武者千騎とおぼしめせ。や、七つ八つそうらえば、しばらく防ぎやつかまつらん。あれに見えそうろう、淡津の松原と申す。あの松の中でご自害そうらえ、とて。打って行くほどに、また新手の武者五十騎ばかりできたり。君はあの松原へいらせたまえ、金平はこの敵防ぎそうらわん、と申しければ、木曽殿のたまいけるは、義仲、都にていかにもなるべかりつるが、これまで逃れくるは、何時と一緒で死なん、と思うためなり。ところどころで打たれんよりも、ひとところでこそ打ち死にをも攻め、とて、馬の鼻を並べてかけんとしたまえば、今井四郎、馬より飛び降り、衆の馬の口に取り付いて申しけるは、弓矢取りは年頃日頃、いかなる巧妙そうらえども、最後の時、深くしつれば、長き傷にて候なり、御身は疲れさせたまいて候、続く生は候わず、敵に押し隔てられ、誘拐なき人、労働に、組み落とされさせたまいて、打たれさせたまいなば、裁かり日本国に聞こえさせたまいつる、木曽殿王は、それがしが労働の打ち立てまつったる、など、申さんことこそ口を収そうらえ、ただ、あの松原へいらせたまえ、と申しければ、木曽、さらばとて、あわずの松原へぞ、かけたもう。平家物語、巻9、木曽の最後の3回目です。原文は学びやホームページ、学びや.caesar.net、学びや.caesar.net で見ることができます。前回は、女武者、巴の活躍ぶりをお送りしました。義仲と行動を共にしてきた手塚光盛が敗れます。とうとう、義仲は、目のとこである今井四郎兼平と二人になってしまいます。それでは、本文を見ていきます。今井の四郎、木曽殿、主従二騎になってのたまいけるは、今井四郎と義仲は、主従二騎になり、義仲がおっしゃったことには、義仲のセリフです。日頃は何とも覚えぬ鎧が、今日は重うなったるぞや。普段は何とも思わない鎧が、今日は重くなったことだ。さあ、かなり弱気になっている義仲です。今井四郎申しけるは、今井四郎が申したことには、今井のセリフです。御身も未だ疲れさせたまわず、御馬も弱りそうらわず、お体もまだお疲れではなく、馬も弱っておりません。何によってか一両の御着せながを、思うはおぼしめしそうろうべき。どうして一枚の鎧を重く大思いになるのでしょうか。それは味方に恩勢がそうらわねば、臆病でこそ差はおぼしめしそうらえ。それは味方に軍勢がおりませんので、気遅れしてそう思いなさっているのです。さあ、あえてやや挑発的な言葉を使って、義仲を奮い立たせようとしている今井です。今井のセリフの続きです。金平一人そうろうとも、世の武者千騎とおぼしめせ。私、今井四郎兼平一人でございますとしても、他の武者千騎とお思いになってください。いや、七つ八つそうらえば、しばらく防ぎやつかまつらん。矢が七つ八つございますので、しばらく敵を防ぐ矢といたしましょう。さあ、今井は義仲への攻撃を自らの矢で防いでみせると述べています。今井の言葉は続きます。あれに見え候、淡津の松原と申す。あの松の中でご自害候らえ、とて。あちらに見えますのは、淡津の松原と申します。あの松の中でご自害ください、と。打って行くほどに、また新手の武者五十騎ばかりいできたり。鞭を打って馬を走らせるうちに、また新たな敵の武者が五十騎ほど現れた。今井のセリフです。君はあの松原へいらせたまえ、金平はこの敵防ぎそうらわん、と申しければ。あなた様はあの松原へお入りになってください。私金平がこの敵を防ぎましょう、と申したので。さあ、主君のためにせめて死に場所を確保してやろう、としている今井です。ところが、木曽殿のたまいけるは、義仲がおっしゃったことには、義仲のセリフです。義仲、都にて、いかにもなるべかりつるが、私義仲は、都でどうなってもおかしくないはずだったのだが、これまで逃れくるは、何時と一緒で死なんと思うためなり、ここまで逃れてきたのは、お前と同じ場所で死のう、と思ったからだ。ところどころで打たれんよりも、ひとところでこそ、打ち死にをも責め、とて、別々のところで打たれるよりも、 同じところで一緒に打ち死にをしようと言って、馬の鼻を並べて賭けんとしたまえば、馬の鼻を並べて共に賭けようとしなさったので、さあ今井四郎と共に死にたい、どうしてもお前と死にたいと願い、今井と同じ方向に向かう義仲です。そんな義仲に対して今井はどうするのでしょうか。今井四郎、馬より飛び降り、周の馬の口に取り付いて申しければ、今井四郎は馬から飛び降りて主人の馬の口に取り付いて申したことには、今井のセリフです。弓矢取りは年頃日頃いかなる巧妙を総らえども、武士は常日頃どのような巧妙がございましたとしても、最後の時深く失れば長き傷にて候なり、最後の時に深くを取ると長い不名誉となるのです。恩美は疲れさせたまいて候、あなたのお体はお疲れでいらっしゃいます。さて先ほどは義仲を奮い立たせようと疲れていないはずだと述べていた今井が、ここに来て義仲に向かって疲れていると述べています。もはや義仲に戦う力はないことを悟らせ、せめて武士として立派に自害させてやろうとする今井の義仲へのいたわりの気持ちが現れています。今井の言葉は続きます。続く勢は総らわず、続く味方の軍勢はおりません。敵に押し隔てられ、誘拐なき人労働に組み落とされさせたまいて、打たれさせたまいなば、敵に隔てられて取るに足らない者の家来などに組み落とされて打たれなさってしまったら、さばかり日本国に聞こえさせたまいつる木曽殿おば、それがしが労働の打ち立てまつったる。あれほど日本で評判の高い木曽義仲を誰それの家来が打ち取り申し上げた、など申さんことこそ口を収そうらえ、などと申し上げるようなことは残念です。ただあの松原へいらせたまえと申しければ、ただあの松原へとお入りになってくださいと申したので、さあどこかの名も知れぬ者に天下の朝日将軍源義仲が討たれることになることは、今井にとっても納得のいくことではありません。強く強く義仲に自害を進める今井です。木曽さらばとて会わずの松原へとかけたもん、義仲はそれならばと会わずの松原へかけていきなさった。さあいよいよその時が訪れます。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。今井の四郎、木曽殿、主従二期になってのたまいけるは、日頃は何とも覚えぬ鎧が今日は思うなったるぞや、今井四郎申しけるは、御身も未だ疲れさせたまわず、御馬も弱りそうらわず、何によってか一両の御着せ長を思うはおぼしめしそうろうべき、それは味方に音声がそうらわねば、臆病でこそ差はおぼしめしそうらえ、金平一人そうろうとも世の武者千機とおぼしめせ、いや七つ八つそうらえば、しばらく防ぎやつかまつらん、あれに見えそうろう、あわずの松原と申す、あの松の中でご自害そうらえとて、打ってゆくほどにまた新手の武者五十機ばかりできたり、君はあの松原へいらせたまえ、金平はこの方防ぎそうらわんと申しければ、木曽殿のたまいけるは、義仲都にていかにもなるべかりつるが、これまで逃れくるは何時と一緒で死なんと思うためなり、ところどころで打たれんよりもひとところでこそ打ち死にをも攻めとて、馬の鼻を並べて賭けんとしたまえば、今井四郎、馬より飛び降り、周の馬の口に取り付いて申しけるは、弓矢取りは年頃日頃いかなる巧妙そうらえども、最後の時深く失れば長き傷にて候なり、御身は疲れさせたまいて候、続く勢は候わず、敵に押し隔てられ、誘拐なき人労働に組み落とされさせたまいて、打たれさせたまいなば、さばかり日本国に聞こえさせたまいつる木曽殿おば、それがしが労働の打ち立てまつったる、など申さんことこそ口を収そうらえ、ただあの松原へいらせたまえと申しければ、木曽さらばとてあわずの松原へぞかけたもん。本日の授業はここまでになります。